SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリア時間の水曜日の未明からの準決勝1で、今年のユーロビジョンソングコンテストが始まります。オーストラリア代表のボイジャーは、準決勝2へ出るので、まだ2日ほど準備の時間がありますが、シンセメタルロッカーの彼らは、リバプールのステージを揺るがす用意があると言っています。ロックバンドでさえもリハーサルは必要で、ボイジャーはパフォーマンスの最後の仕上げをしています。彼らはたった3分間の画期的なプログレッシブパワーポップメタルで、数百万人のヨーロッパ人を魅了しなければなりません。リードシンガーでキーターを演奏するダニー・エストリンです。もし20年前に誰かがパースのプログレッシブシンセメタルバンドがユーロビジョンのステージに立つだろうと言ったら、私はあんたは夢を見てるよと言ったでしょう。ですからこれは驚くべきことです。ダニー・エストリンでした。ダニーは夜はロッカーですが、昼間は代表的な移民弁護士です。私はそれに参加する最初の弁護士かもしれないと思います。しばらく前にサンマリノが司会を出したのを知っています。ですから私はかなり自信を持って、そのコンテストに参加した唯一の移民弁護士だと言えます。ダニーでした。ボイジャーはそのコンテストでオーストラリア代表になる最初のバンドです。これまではすべてソロアーティストでした。ドラマーのアッシュは変える時だったと述べました。バンドがもたらすもの、特にちょっとヘビーなバンドはステージショーについて演劇的な考え方をしています。ドラムスのアッシュでした。演劇的は控えめな表現です。1988年のトヨタ MR2 をフィーチャーしているユーロビジョンのアクトはほとんどありません。再びダニーです。実際にそれと全く同じものを持っています。ボイジャーのビデオに入れました。私の実際の車をステージに上げてもらうのは輸送の点で難しすぎましたが、我々はイギリスの MR2 コミュニティにこれができるすごい人たちを見つけました。リードシンガーのダニーでした。入念なステージ作りはギタリストシモーンにとってはユニークなチャレンジとなり、激しい偏頭痛に苦しみます。彼女はその光に対処するために特別なメガネをかけるでしょう。彼らはストロボとか何も減らすつもりはありません。それがいつもみんなの悪夢になりますが、それはいくつかの他のライトと一緒に働いています。だから本当にパフォーマンスをしていない時や撮影の時はただちょっと目をつぶっています。シモンでした。多くのユーロビジョンのアクトは何千万人の視聴者のためにパフォーマンスをするという考えにちょっとひるんだような結果になりますけれども、これらのベテランたちは全く緊張していません。アッシュとベースギターのアレックスです。ひるんではいません。お喜びです。我々はまさにいるべきところにいるように思います。私は今朝エレベーターの中で、私はこのために生まれた、我々はただこれを続けられるだろうかというように思っていました。アッシュとアレックスでした。ボイジャーは今年のユーロビジョンでは唯一のオージーではありません。オーストラリア生まれのアンドリュー・ランブルーがキプロス代表になります。彼はこのコンテストに先立ってそこにある祖父母の村を訪れ、彼のルーツに触れます。私は大変誇り高いオーストラリア人であり、大変誇り高いキプロス人でもあります。私にとって家族の伝統や価値観を理解し、 キプロスで直接それを知ることは極めて重要でした。ランブルーでした。ユーロビジョン2023は他のどの年よりも国々の団結が焦点です。イギリスが去年の優勝国ウクライナに代わって今年のコンテストを開催し、ショーのプロデューサーはウクライナの文化がここリバプールのステージで適切に表されなければならないという事実を意識していると述べました。ユーロビジョンのエグゼクティブプロデューサーマーティン・オスターダールです。我々と BBC は本当に真剣にウクライナの優勝を全面的に大事にすると言っています。そして皆さんがユーロビジョンのロゴのハート型のシンボルの中にウクライナの旗を置いている今年のイベントのロゴを見たときに、ショーのあらゆる部分で優勝とウクライナの文化が十分に代表されているのを知るでしょう。オスターダールでした。ウクライナのボロディミール・ゼレンスキー大統領が出演するという噂がありますが、これについてオスターダールは、申し訳ありませんが、秘密は明かせませんと述べました。ボイジャーはオーストラリア時間の金曜日の早朝に行われる準決勝2でステージに登場します。以上、SBS ニュースのベン・ルイスのリバプールからのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。